質問はですね、有意識についてもう少し詳しく聞きたいと。こういう質問ですね、客観的に物事を見る、有意識から言う客観的に物事を見る、まずですね、客観的に見るためには何が必要だと思いますか？客観的に物事を見るためには何が必要だと思いますか？客観的に物事を見るためには何が必要だと思いますか？客観的に物事を見るためには何が必要ですか？客観的に見るためにはまず何が必要ですか？
余裕。
知恵。
主観的に見る。主観的に見たら客観的に見えるんですか？
いや、主観的に見ることと客観的に見るということを区別するためです。
まあ、そんなもんですかね。客観的に見るためには、まずですね、自分が主観的にですね、主観的に物事を見ていることに気づかないと客観的に見ることはできません。わかりますか？
まあ、まずは大体なんかそうなのかなと思うんですけど、
これ第一段階も何もこれがものすごく大事なんです。わかりますかね？いいですか？客観的に見るためには自分が主観的に物事を見ていることに気づかないといけないわけです。これはどうしてこうすごく大事なことなんですよ。
すごく大事です。
まあ、自分が今客観的に見てるっていうのも実は人によって客観と思っても違うっていう違いがあるんだろうなと思うんですけど、
これすごく大事なんです。有意識を理解するときにまずその客観的に見るっていうことの前にですね、自分が見ている世界は主観的に 物事を見ていることに気づかないといけないわけです。すごく大事なんです。すごく。すごく。どうして？いや、まず客観的に見ている世界と主観的に見ている世界って何が違うと思います？客観的に見ている世界と主観的に見ている世界は何が違うんですか？いや、違うんですよ。これ全然違うんです。全然違うんです。
まあ、全く見方が。
客観的に見ていると主観的に見ているっていうのはもう全然意味合いが違うんです。
どう違う？
全然違います。全然。そこを考えてほしい。今時間をかけてるのは、今ね、質問を客観的に見るためにはどうしたらいいですかと。でも僕はそれに対して、いや、客観的に見るためにはまず主観的に見ていることに気づかないといけませんよと。で、ここはもう全然意味合いが違うってこと。いや、もうね、そういうことじゃないんですよ。主観的イコール思い込みで見ている世界、客観的思い込みが外れた世界じゃないんです。だから全然違うって言ってる。どう違います？主観的に見ている世界と客観的に見ている世界。まあ、ある意味逆さまですけど、でもどう逆さまかですね。ですか？質問者は客観的に見るためにはどうしたらいいのですかっていう、こういう質問をしてきたんです。それに対して、客観的に見るためにはまず主観的に見ていることに、ね、気づかないといけませんよって答えたわけです。ってことは、主観的に見ていることに気づくってことはどういうことですか？主観的に見ていることに気づくっていうことは、ね、気づく前は？客観的に見ているつもりなんです。 ここがポイントなんです。どうしたら客観的に見れるのでしょうかっていう質問をしましたけど、そもそも私たちは客観的に物事を見ているつもりなんです。だから客観的にどうしたら見れるのでしょうかという疑問は起きてこないんです。はい、はい、なぜなら私たちは主観的に物事を見ているからです。ね、じゃあ聞きます。
主観的に見てるなと、はい、見ているなという感じることが客観的に見てるってこと。
いや違うんですよ。もうだから全然意味合いが違うんです。主観的に見ているってことはどういうことかなんです。
自分の価値観が正しいって。
いやもうね、もう全然意味合いが違うんです。いいですか。主観的に物事を見ているっていうのは有意識の世界を見ているってことなんですよ。いえ、だから自分が現実だと思っている世界こそ有意識の世界なんです。だからどうしたら客観的に見ることができるでしょうかという前にですね、そもそも私たちはこの主観の世界の中で物事を見ているんです。だから全然違うんです。意味合いが全然違うんです。どう違うのか、いいですか。主観的に見ている世界と客観的に見ている世界、どちらが自分にとって真実かってことなんです。自分にとって真実は、そう、主観的に見ている世界こそ私にとっての真実なんです。わかります？
真実、私にとって現実と。
真実。現実はこっちですか。客観的に見てる世界が現実ですけど、現実に起きていることですね。でも主観的に見ている世界が私たちにとっての真実なんです。つまりどういうこと？客観的に見る必要はない。まあそう言い切ってしまってもいいとは思うんですけど、主観的に見ているものが真実であるっていうことは、これすごく大事なことなんですね。うん、うん、そうですね。現実に何が起きているか、何があったか、どんなことがこう現実で起きているかということは、私にとって関係がないってことです。だって真実は主観の世界だから。わかりますかね。
どこで何か起こってきたことが私に影響を及ぼすか。
だから私にとって この見えている世界が真実なんです。ね。そこで見えているものがたとえ現実にはなかったとしても、ここですね。例えばこう、何かストーカーの妄想に取り憑かれている人がですね、実際にはいないストーカーに追われていたとしたらですよ。いや、私はストーカーに追われているんです。ストーカーに追われているんですと。どこにストーカーがいるんですか？ あの人がストーカーなんです。あの人は別に普通の人でね、ストーカーじゃないんですと。現実にはそんなストーカーはいなかったとしても、その人の目にストーカーが見えるなら、それが真実なんです。その人にとって。こういうことです。わかります？例えば、私が A さんから責められているように感じたと。ね、でも A さんは僕は責めてない。責めてない。責めてないと。どんなに言ったとしても、私が A さんから責められたように感じたならば、それが真実なんです。こういうことが言いたいんです。いいですか？私たちはどうしても、現実のその人が責めていないのならば、私ね、現実のその人が責めていないのならば、いや、私は責められたように感じたんですと。いや、僕は責めてない、責めてないんだと。あ、そうか。ね、あなたは責めてないんだっていうふうに思うじゃないですか。思うとするじゃないですか。でも仏教は違いますよと。いいですか？仏教は違う。この人が責めてきているように感じたならば、それが真実なんです。あなたにとっての。わかります？現実の相手がたとえ私を責めていなかったとしても、私が責められたと感じたならばですね、それが私にとっての真実なんです。A さんからバカにされたように感じた。ね。実際の A さんはバカにしていなかったとしても、バカにされたように私が感じたならば、それが私にとっての真実だって意味なんです。この意味わかります？でも実際の A さんはバカにしてないんですよ。私たちはどうしても実際の A さんがバカにしていないのなら、あれ？バカにしていないんだから自分がバカにされたように感じたことは勘違いじゃないかって思うんです。でも仏教はそういう教えじゃないんです。実際の A さんがバカにしてこなかったとしても、私がバカにされたと感じたならば、それが真実なんです。これが有意識ってことですよ。だから私たちの言う主観とか客観っていうのは全然違うんです。全然違うっていうのは、思い込みが抜ければ客観になるんだと。だから思い込みが間違いなんだっていう発想なんです。でも仏教はそうじゃなくて、思い込みこそ真実だっていう話なんです。わかりました。
今なんて言いますか、進んでいる過程で、聖門家大学菩薩という段階に進んでいると思うんですけど、円覚になってくると客観的になんか、
いや、今質問は有意識の質問ですよね。有意識をもう少し深く聞きたいっていう話なんです。有意識って何かって言ったら、私の見ている世界のことなんですよ。私の主観によって見ている世界、そしてその世界こそ真実であるっていうのが有意識の教えなんです。いいですかね。そこで大事なのは、現実がどうかじゃなくて、私がそのように感じたならば、それが真実なんです。わかります？ そう感じたっていうことが実際はそうじゃなかったとしてもそう感じたならば、それはそういうふうに感じたということを、ね、受け入れて、それが真実なんだと。だからバカにされたように感じたならバカにされたんです。責められたように感じたなら責められたんです。見下されたように感じたなら見下されたんです。たとえ現実の相手が見下していなかったとしてもって意味なんです。それが主観で見ているってことなんですよ。ね、先ほど現実は関係ないって言った。そう、現実は関係ない。だからこのようにバカにされたと感じたのは実際のこの人がバカにしたかどうかということは関係ないってことです。こういう意味なんですよ。バカにされたというのは真実だけど、現実の A さんがバカにしたかどうかということは私にとっては関係ないって意味なんです。
主観の世界。
主観の世界だからです。そう。ここなんです。私たちが見ている世界は現実や客観的だと思っているのは、A さんがバカにされたから、A さんからバカにされたように感じたから、A さんがバカにしたんだと、こう思ってしまう。これは自分が見ている世界が客観だと思っているわけです。でもいや、そうじゃないよ。自分の見ている世界が主観の世界ですよっていうのは、A さんがバカにしてきたからといってね、A さんからバカにされたように感じたからといって、ね、本当の A さんがバカにしたかどうかはわからないし、関係ないって意味なんです。例えば私がみんながこんなことをしたから寂しい思いをしたとか、みんなが声をかけてくれなかったから寂しかったとか、それも自分の主観によって作り出されている世界だから、実際皆さんが声をかけたかどうかっていうのは関係ないってことなんです。ね。これが主観の世界なんです。わかりますかね。わかりました。わかってきた。わかってきました。
そのままだったら誤解が起こります。
いや、誤解は起こらないですよ。主観の世界っていうのは、ね、その現実の世界とは違うって意味なんですから。今話をしているのは A さんからバカにされたように感じたとしてもね、実際の A さんがバカにしてきたわけではない、ね、いや、バカにしてきたかどうかということは私にとって関係ない。たとえバカにしてきたとしても私にとっては関係ないっていう意味なんです。だけどバカにされたと感じたことは真実なんです。そこまで否定する必要はないわけです。だから間違いなくバカにされたんです。私がバカにされたと感じた時は、それは間違いなくバカにされたんです。私が責められたと感じた時は間違いなく責められたんです。ね、私が見下されたと感じたときは、間違いなく見下されたんです。ね。ただ、実際の A さんが見下したかどうか、責めてきたかどうか、怒ってるかどうか、ね、馬鹿にしてきてるかどうかは、私にとって関係ないっていうのが有意識の教えなんですよ。じゃあなぜ私は責められたように感じるのか。自分が見ている世界が客観的な世界だと思うから、A さんが私を責めたから、こんな風に責められたように感じて苦しいと思うわけですよ。ね。でも、これは主観の世界だとしたら、A さんが責めたから私が苦しいんじゃなくて、ね。この責められたと感じているのは、私が 誰かを責めたからなんです。これが由意識なんですよ。主観っていうことなんです。だからまず責められたと感じたのは真実であり、その原因は A さんではなくて、私が責めたことにあるんです。だから責められたと感じたときに、ああこれは主観なんだなっていうことが分かったら、こうやってね、責められて苦しむのは責めてしまったからなんだなと。責めなければ責められて苦しむ必要はないのに、ああ責めたくないなというふうに思っていくわけです。自分の見ている世界が主観によって生み出されている世界なんだということが分かったら、ね、自分が受けているものは、かつて自分がやってきたものばかりなんです。ね、例えば自分が無視されて寂しいって思ったら、自分が無視してきたんです。それを私たちは見ている世界が客観的な世界だと思ってるから、だから人が何かをしてくれなかったから私は寂しい思いをしているんだって思うんです。人が私を無視してきたから寂しい思いをしているんだって思うんです。人が私を苦しめているっていうふうに思うのは客観的に見ていると思ってる人なんですよ。主観的に見ているって思ってる人は、客観は関係ないんです。現実に何が起きてるかっていうことは、私には関係ないんですよ。現実はあなたがね、私を無視しようが、責めてこようが、私が苦しんでいるのは、私の心の種まきによって苦しんでいるんだと。それが主観で物事を見ているっていうことに気づくってことなんです。つまり私にとっての真実、ね、私にとっての真実は由意識の世界であってね、由意識の世界っていうのは私の心で起こしたものが、起きてきたものが鏡のように書いてくるだけの世界なんですよ。ね、責められて苦しいと思うのなら、まず責めるのをやめないといけない。見下されて苦しいと思うのなら、見下すことをやめなくちゃいけない。人が何かをしてきたんだと感じたものは、全部自分がやっているものばかりなんです。これわかります？お母さん。ね？なぜなら、私にとっての真実は由意識の世界だから。わかりますかね？客観が見えないとか客観がわからないとかじゃなくてね、私にとっての真実は由意識だから、主観の世界だから、客観的な世界は関係ないってことなんです。客観的にね、つまり現実に見ている人が何をしたかってことは、私にとって関係ないってことです。なぜなら、私が感じているものはすべて自分の心が生み出しているもので、自分の心にないものは世界から返ってこないんです。世界を通して見えないんです。
例えばですけど、内容は分かる気がするんですけど、例えば責められた感じがするということは、まあ、自分が責めたということだというふうに、まあ、変化そういうふうに見ようとしようとして、そういうのがどうしたらそういうのがなくなっていくのか。
いや、なくなっていくというか、主観的に物事を見ている世界なんだなって分かったらなくなっていきます、ね。
まあ、自分がやったことが返ってきてるんだなというのが分かってくればなくな
る。まあ、だから主観的に物事を見ているってことはどういうことかっていうと、私がいますよね。
ね、で人がいますよね。でこの人から私が責められたと感じたとします。私はこの人が責めてきたんだと思うわけですよ。まずだって責められたように感じたから。だけど仏教を聞いていて、あれこれは主観の世界だっていうふうに言われるから、責められたようにこう感じているけど実際はわからないなぁと。じゃあこの人は本当に責めたんだろうかっていうことをこの人と向き合って見ていくとですね、実際は責めていないってことが分かったわけ。あ、この人は私を責めていないんだな、ね。そうすると次にこの責められたと感じたことを勘違いだったと、こういうふうに処理しようとするんです。私の中でこれが間違いですよと、ね、責められたと感じたのはそれは勘違いじゃなく真実なんだってことなんです。ここなんです。だから多くの人はここで勘違いだって言って自分の思い自体を否定しちゃうんです。
責められたって思ったのはおかしいんだ。
そう、だってこの人は責めていないんだから責められたと感じたことはおかしいんだ。そうじゃなくこれは真実なんだと見ることによって現実の世界、客観的な世界と主観的な世界と2つの世界がこの世に存在しているってことがわかるわけ。わかりますかね。そして私たち、私が生きている世界は客観的な世界ではなく主観的な世界なんです。ここが大事なんですよ。だからあくまでも私たちは客観的な世界のベースに物事を考えている、ね、これが私たちの思想なんです。客観的に、つまり主観でどう見えても客観的なものでなかったとしたらさ、妄想だと言って片付けられるわけ。例えばストーカーが見えます、でも実際にストーカーがいない、あなたの妄想でしょ、ああ妄想だったのか、勘違いだったのかということで処理してしまうんです。でも有意識でそうじゃないんです。処理しないんです。あなたがストーカーに狙われていると感じているのはそれは真実なんです。でも実際はいないじゃないですかと、実際はいないけどあなたの主観的な有意識の世界には存在しているんです、ストーカーが、ね、無視されたと感じたならば実際に無視する人はいなかったとしても、ね、あなたの世界にはあなたを無視する人が存在してるんです。そして私にとっての真実はこの客観的な世界ではなく主観的な世界の方なんだ。こっちが私にとって大事な問題であり、客観的に何が起きているかということは私にとっては関係ないんだってことが分かってくる。関係ないっていうのは実際無視している人をなくしたとしても自分の世界の無視する人をなくさない限り消えないんです、ね、実際にストーカーがいなくなったとしても自分の世界のストーカーが消えないと意味がないんです。私たちはどうしても現実世界を変えれば自分の見ている世界が変わると思ってるんですよ、う
ん、あの人がいなくなれば
そうね、あの女の先生がいなくなればね、 楽になると思いません？
非常に楽に仕事ができるじゃないかな
と、はい、迷いです。その先生がいるかどうかということは関係ないんです。
世界のストーカーを、まあ、それは真実、自分にとっての真実だと思ったとして、そのストーカーを消すにはどうしたらいいですか？
ストーカーを消すっていう、これはですね、自分が見ている世界が主観の世界なんだと気づいたら、自分が生み出したものは自分で消せるんです。これを仏教で有名な、色即是空って言うんです。聞いたことあるでしょ。色をすなわち空じることができるってことです。ね。そして、その自分の中で生み出したものは何もないところから空即是色で生み出されていくわけです。ね。色即是空、空即是色っていうふうに。般若心経に説かれてるでしょ。
般若心経という有名な言葉ですけど、
はい。四季、四季っていうのは、これは自分の心で生み出した世界だから、自分の心でね、生み出したということに気づいたら、すなわち、空じることができる。つまり消すことができるんですよ。それを。
責められた時に、あ、これは自分が過去を責めたんだろうなという思いがなったとしても、なかなか消えてる、消えてる。
それは本当に自分が責めたから責められたと思ってないからです。
そういうふうに思い込もうとしてる
ってこと。思い込もうとしてる。そう、いや、思い込もう、その後ね、般若心経であるわけ。これはね、もう心の世界だからね。ね、これはそうだそうだ、もう心の世界だから現実じゃない、ない、ない、ないんだ、ないんだって言っても消えないって。はい、ちゃんと書いてあります。
それを消すためにはどうしたらいいですか？
それを消すためには本当の相手と向き合わないといけない、ね、本当のその先生とね、あの嫌な先生とちゃんと向き合うと、その先生の現実が見えるわけ。
客観的な、
そう、ちゃんとね。だって今まで私たちは思い込んでるのは、見てないから思い込むわけ。ちゃんと見て、ちゃんと触れれば、その人の現実が見えてくるわけです。思い込みの壁を破ってね、見えてくるわけです、ね、それで見えてくると、この自分が見ている世界と違うことが分かってくるわけです。
なかなかそこまで至れないと、
はい、時間はかかりますけどね。だけど今分かっていただきたいことはですね、私にとっての真実は有意識の世界であり、ね、そして現実世界は関係ないっていうことなんですよ。まあ、どうしたらって言われてもね、そのどうしたらっていう道が六度満行だからね、菩薩の教えだから。なぜならこの知恵、ね、この知恵を般若波羅蜜多っていうんですよ。つまり般若という知恵を体得することによって、色即是空ができる。
それを般若波羅蜜多でしたっけ、になるためには相手をしっかり見なくてはいけない。
そうそうそう。
それと今の話と、自分が責めたから責めたように感じるっていう話、相手を見ることによってそれが
分
かるんですか？
相手を見ると自分は責められたように感じるけど、現実はそうじゃないってことが分かってくるんです。つまり自分が感じているように相手は思っていないってことが分かってくるんです。だから思い込みなんです。で、思い込みだと分かった瞬間に、おお、思い込みなんだ、妄想なんだって言って思い込もうとするわけですよ。それが違うわけで、ね。その実際はそうじゃないのに、私はそう見えた。なんでだろうと。やっぱり責めたんじゃないかと。やっぱり責めてないって言ってるけど、責めたから責められたように感じたんじゃないか。
ここを徹底的に追求してやっぱり責めていないのに責められたと感じたと。じゃあ私が見ているのは妄想なのか。いや妄想じゃない、そうだ、私が見ている世界こそ真実なんです。真実なんです。心によって生み出された世界なんです。つまりこの人が攻めてきたんじゃなく、私が攻めたものが鏡のように見えるだけなんです。
あの自分が責めたからそう、あの責められたように感じるっていうのは分かるんですけど、あ、分かるというかそう思い込もうとしてるんですけど、で相手を見ることによってそれがなくなるんですというか、
相手を見ることによってその人は責めてないってことが分かってくる、
はい、
私が思っている
のは自分が責めたってことは分かんないんですよ。責めて
自分が責めたってことは分からない、そう、自分が責めたっていうことは分からない。だけど自分の心に目を向けていくと、いろんな場面で攻めていることに気づいていくわけ。
そういうことを感じることによって、そういうあの、まあ、自分の心を見るようになって、
そうそう、そ
ういった後に、あ、こういうところに攻めてるんだなっていうのを、
そうそうそう、
観察するようになるということ なんです。
そうそう、ちゃんと相手と向き合うとね、何が分かってくるかというと、この人もね、結構攻めていたとしますよね。攻めていたとすると。攻めましたよ、いや、攻めてないって言うと。いや、明らかにこの人は攻めていると。あ、そうなんだ、この人は責めていながら責めていることに気づいていないんだなってことが分かったら、私も責めていながら責めていることに気づいてないってことがいっぱいあるんだなってことが分かってくるんです、人と向き合うことによって、人の言動を見ていくことによって、人はですね、自分のやっていることを大して見ていないんだなってことが分かってくるんです。
自分に思ったのが、相手を見なくても自分が攻められたと思ったならば、攻めてるのかどうかっていう自分を観察すれば分かりそうな気がする。
分かりますよ、そう。でも私たちは攻められたと感じた時に自分は攻めているつもりはないからね。だから誰かが攻めてきたんだと思う。自分が攻めているなら攻められても、ああやっぱり攻めたら攻められるんだなっていうことで納得できる。ところが自分が責めているっていう自覚はないんですよ。なぜならば、私たちが責めているかどうかっていうのは、この心に上がってきたものじゃなく、もっと奥にあるものなんです。これをね、由意識というか仏教では、この40ページに、ね、欲覚、右から 1,2,3,4 行目に、欲覚、心覚、外覚を生ぜず、欲想、心想、外想を起こさずって書いてあるわけ。私たちは、覚、自覚できるほどまで上がってきたものだけを、心で起こしたものだと思ってるんです。例えば攻めたっていうのは、はっきりと攻めたという自覚のあるものだけが自分で思ったものだと思ってるんです。でも有意識はその奥なんです。欲想、心想、外想の思いの方なんです。覚じゃなく思いなんですよ。だから私は全然攻めているつもりはなくても、それは自覚のあるところまで登っていないだけで、心では責めている心が吹き上がってるわけ。ここが見えてないんです。
そこを見えるようにするために。
そこを見えるようにするためには、自分、まあ仏教の教えを実践して、心に目を向けられるようにしていかなくちゃいけないわけ。整理とか、出したらしまうとかね。そうやって、こう、教えを実践していくと、自分の心に目が向くようになるわけです。自分の心に目が向くようになると、確かにそうだということが分かってきます。責めたら責められる。馬鹿にしたら馬鹿にされる。見下したら見下されるということがよく分かります。でも、 この部分が見えてないんです。を自分の心で起こしているの。だから私はそんなことしてないと思うんです。そう。あなたのこの自覚に上るところにはないかもしれない。ね。でも、自覚に上らないところでは起きてるんですよ。いっぱい。その自覚に上らないところが見えてくるようになると、これが私の現実を生み出してるんだな。
その目に見あのまだあの核になってない部分のところを見出すと、
はい、なってくる。そうそうそうそう。それは見えてきた分だけやっぱり起こしたら起こされるんだなと、攻めたら攻められるんだなっていうことが分かったら、本当に認められた分だけ消えます。
はい、核のところだとまだそういう空にはならない。
ならない。そうそう。はい、だって本当に納得してないから、これがこれがっていう、私たちの核っていうのね、思わないと起きてこないんです。そうはね、もう何ていうんですか、吹き上がるものなんです。止められない。もう縁に触れてポンポンポンって吹き上がってくるものがそうなんです。これが私たちの荒屋敷の中に収まっていくものなんですよ。で、間違いなくこの起きたものによって自分の世界が変わってます。だから攻めたら攻められるんです。攻めているんです。自覚はないけどね。
で、その層のところが自覚するようになるとそれが消えてって運命が変わってくる
って。そうそうそうそうそう。そう。だからこっち側が私たちにとっての真実。主観の世界が真実なので、だから客観は私たちにとってはあまり関係ない。ただ、関係があるのは、主観を知るために関係があるんです。
相手と向き合うのは主観を知るために、
そうそうそう。
実際とは違うんだと。
そうそうそう。
実際とは違うんだけど、自分としては真実なんだということに気づいて、
はい、
だからそれが真実になって、自分として真実になってしまうのかということで、まあ、試みていく。
そうそうそう。だから客観、つまり現実に対するとらわれから離れて、心こそ真実だっていうことが見えてくる。こっちの客観が真実だと思ってる間は、お金を手に入れたら、地位や名誉や財産を手に入れたら幸せになれると思ってる。ね。だけど仏教を聞いて主観が真実だっていうことが分かったら、お金を手に入れるとかね、その地位や名誉や財産、そういうものに執着する心さえも消えていくんですよ。だから煩悩が消えるんですよ。煩悩がなくなっていくんです。だって主観が真実だから。
もう一回煩悩が消えるというところ
。いいですか。煩悩というのはこの現実世界にとらわれる心から起きるんです。なぜなら私たちはこの現実世界の変化によって苦しむと思ってるから。例えば人が無視してきたから苦しんでるんだ。無視する人がいなくなったら苦しまなくても済む。この人が冷たいね、あの先生が冷たいことをしてくるから私は苦しんでる。あの冷たい先生がこの世からね、消えてしまえばね、苦しまなくてもいいですよね。
転勤になってくれたらいいなと。
転勤になってくれたらいいな。そういうとらわれがあるんです。それはその外、まあ、いわゆる現実世界が自分の思い通りになったら苦しみはなくなるって思ってるわけ。そこからあらゆる煩悩が起きてくるわけね。こう執着の心、怒りの心とか、そういうのが起きてくるんです。現実を変えれば苦しみは消えると。それは現実世界こそ私たちは真実だと思ってる。でも有意識が分かってくると、この主観の世界こそ真実だということが分かってくるんです。いや、心が内に向くと、自分の心で起きているものが私の苦しみや幸せを生み出していくってことが分かってくるんです。だから外のものはそんなに問題じゃなくなってくるんです。 私にとって主観こそ大事な問題なんだってことが分かってくるんです。それで外に対するとらわれがなくなるので煩悩も離れていくことができるわけです。そうそうそう、はい、分かっていただけます。いや、ちょっと待って。じゃあちょっと休憩します。